スクエアシネマ楽しもう映画の秘密。南谷映画の配給に関わっているフリーマオフィスの中村真理さんと毎月お話しております。
はい、
真理さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今月もね、7月に向けてすごいご機嫌な映画を持ってきていただけてありがたい。
はい、はい、今月は、大怪獣モノっていう、まあ、文字通り、タイトル通り、はい、怪獣特撮映画なんですけれども、はい、まあ、イカレスラーですとか、日本以外全部沈没ですとか、そういった作品、おバカ映画を撮ってきた奇才といいますか、はい、川崎実監督の最新作です。はい、はい、2年前、昨年ですかね、うん、シン・ゴジラの制作が発表されて、うん、監督がこれはもう怪獣もの乗っかるしかないだろうと、うん、いうことで、
これ乗っかってるのかな。どこが乗っかってるのかな。
怪獣つながりですかね。
そうですか、はい。だってさ、映画の途中に、はい、なんか誰かコメントするじゃないですか、はい、ハリウッドのね、CG とかで、はい、日本の特撮なんかダメだよみたいなコメントをわざと入れたりしてるから、これ乗っかってというのが非常に不思議な感じがして楽しいですね。はい、
監督自身が、うん、特撮もちろん大好きなんですけども、はい、変身しない巨人、うんうん、いわゆる本当に肉弾戦をできる巨人っていうのが怪人と戦うっていうのが、うん、なかなか今までほとんどないっていうので、うん、怪獣ものだとフランケンシュタイン対地底怪獣バランゴンとか、うん、そのあたり の日本2作品だけ人間型の巨人が戦うっていうのがあって、うん、それ以降結局ウルトラマンみたいに変身してしまったりとかっていう肉弾戦、いわゆる本当の生身の肉弾戦をするのがないっていうことで、うんうん、まあ、監督がこれはプロレスラーで、うん、本当になんかこう変なビームとか使わずにやっつけるっていう映画をっていうことで、
コンセプトがね、
そうすごいですよね、うん、生身ならではの迫力をっていうので怪獣対プロレス、
はいはい、
で、まあ、今回当然ですけれども演技が初ところか、まあ、本当に演技というか、まあ、ドラマとかにも、跳躍とかでも何も出てないと思うんですけども、うん、主演に、今人気レスラーの、うん、いぶしこうた選手を据えまして、
はい、
で、さらに脇を固める方でも、この、いぶし選手が、はい、まあ、昨年でしたかね、DDT プロレスを、辞められたんですけれども、うん、その DDT の関係の方たちもたくさん出てらしたりして、そうなんですよ。本当にプロレスファンは必見ですね。
うん、なんかね、まあ、ストーリーはね、はい、だってその、現れたね、怪獣をどうやって倒すかっていう、はい、すごく単純なストーリーなんだけど、はいはい、その中に、まあ、一回倒していい気になって、はい、ちょっと叩かれてみたいな、はいはい、もうお決まりのストーリーがこう、はい、それでもうんうんニコニコっていう風にこう観客をワクワクさせるような技がやっぱり脚本の中に含まれてる
な。なんか時事ネタ毎回、うん、時事ネタをすごく突っ込んでくる監督なので、地球防衛軍、うん、未亡人っていう壇蜜さんが主演した作品も、うん、まあ中国や韓国と の領土問題ですとかを、うん、非常に本来だったらタブー視するようなことをすごくギャグっぽく今までも取り入れてきた方なんですけれども、うん、これも予告でも入ってるので全然言っちゃうんですけど、うんうん、本来はこの研究をしている、うん、とある細胞の研究をしている研究所の、まあ、若手の研究員なんですよ、はい、新田という主人公が、
はいはい、
で、その細胞が実はセタップ X っていう
そっくりじゃん
で、なんか有名な会見のようなシーンも、うん、はい、女性の研究者が謝罪するシーンなんかもあったりして、
盛り込んで、
はいはい、で、もともとこのすごいのがまたこの新田っていう研究員が、うん、まあ、一番偉い研究所の所長に、はい、そのセタップ X 撃たれるんですけど、最初は、まあ、実は恐竜ジャーっていう戦隊ものに出てる若手のイケメン、斎、うん、藤さんっていう俳優さんなんですけど、はい、が、撃つことでムキムキのレスラーになるっていう。で、ただ、その、いぶしさん扮するその巨人 A になっても、うん、実は、 やっつけられなくなっちゃうんですね、うん、でそれで最終兵器でもう一回撃つと鈴木みのる選手っていう悪のレスラーになるっていう、あの今まで2人で一役とかって、うん、まあある話だと思うんですけど、うん、3人で一役、さらに、うん、あの見た目が全て変わるっていう、うん、全然別人っていう、ね、よくまあこれ思いついたなって、いや
納得できたなでも、うん、
本当ですか、
うん、できました、すごいもうね、あどんな風に悪になるのかなっていうのすごい楽しみだったもん、はいはいはいはい、
そうですよね、
はい、どうすんだろうどうすんだろうって言ったら違うレスラーがうわー悪役来たと思って、そう、
あのお助け、あのよく仮面ライダーなんかもお助けで2号ライダーとか出てきたりするんですけど、うん、それとは違って、はい、本人が細胞を打って悪人になるっていう、
違う違う違う人が出てきてそれを納得させるカメラの技がすごいなと思いましたね、はいはい、やっぱり、
であとあれなんですよ、もう本当に脇で出てくる、うん、あの本当に役名もないような人たち、はい、エキストラ扱いの、はい俳優さんたちがすごすぎるんですよ。
特別出演枠で元冬木さん
と、そう、映画業界ではあのコメンテーターの有村昆さんですとか、うんうん、あとなんか岩井志摩子さんなんかも井伏さんの絶賛するっていう、新田を絶賛するっていう役で出てきてやるんです
か、出てましたね。
いやもう本当にあの今回150人くらいのエキストラが参加したようなんですけども、はいはい、本当に一般の人のエキストラというよりも本当にちゃんと俳優業普段されてるような方々だったり、うんもして、うん、本当に脇が素晴らしい、
なんか監督が愛されてるっていう感じしますね。
本当そうですよね、本当に監督の作品に、うん、あの出たいというよりも、うん、本当に一緒に映画を作りたいっていう、うん、そういう気持ちで出てらっしゃるのかなっていう感じで、
そっか、はい、私中でもちょっと、はい、注目しちゃったのは、
はい、
あのね、なんて言ってもね、あれは事務次官、あれ、
はい、ね、時間、はい、
時間、なんか防衛庁かなんかの次官の役の人の、はいはい、あの喋り、あの喋るシーンが、その命令を出すシーンがたくさん出てくるんですけど、はいはい、そのマイクへの角度が気になって気になって、
はい、
いつも喋るときにこのマイク何十度っていうの必ず測って多分演技してるだろうなっていうウクレレエイジさんが素晴らしかったと、
はい、最高ですね、
はい
はい、
すごい、そのそれとあとギャグ対決をしたりするじゃないですか、はいはい、あウクレレエイジさん、あのちょっと名前は存じ上げていたんですけどね、
はい、
私、
はい、
あのとある演劇の友達にウクレレエイジさんいいよって聞いてたので、はい、こんなにやる人だということをね、改めて認識してしまいましたね。
はい。で、はい、実はですね、これは、この、まあ、基本、先ほどおっしゃったように、基本的には、まあ、その、出てきた怪獣をやっつけるっていうストーリーなんですけど、はい、謎の美女が出てくるんですね。途中で、うん。で、謎の美女に、この、井伏さん扮する、その、新田が、はい、なんか、ちょっとこう、
メロメロになって
。メロメロになって、っていうシーンがあって、で、実はこの謎の美女が、赤井秀和さんのお嬢さんの赤井咲さん。
あ
レスラー、彼女もアクションシーンとかやるんですけど、
だってアクションすごかったもんね。
そうなんですよ、現役レスラー、
あそうなんですか、
はい、でまあ実はその彼女がなぜかこう諜報活動みたいなことをしていて、うん、謎の本当に何をしているのかちょっと最後まで見てのお楽しみなんですけど、うんうん、まあその最後オチもくだらないんですよね。
ええ、かなり
そんなことでこのネタ引っ張ってたのかっていうような。
そうなんですよ。でもかなり怪しいから、みんな伏線としてはずっと、あこれでなんかちょっと展開があると
。そうなんですよ。と思いきやその落とし方がまた最高にくだらなくて、
うん、そんなこと言うと本編全体の最後のオチもすごいんじゃないですか。
はいそうですね、はい、言えない、これは見てのお楽しみですね、うん、
ですね、はい、そこだけは言えないですね。でもすごいと思いました。
いや本当に今まで、うん、たくさんの怪獣ものやっぱり日本人って特撮ものやっぱりもう30年40年、うん、いろんな作品が生まれてきて、うん、応援してきた世代が今大人になって、うん、本当に自分の利益とかじゃなくて、うん、自分のやりたいことをやりたいように映画作るっていう、はい、本当になんか監督が生き生きと撮った作品なんだなっていう、関わってきた人たちも本当に、うん、映画が好きで怪獣ものが好きで、うん、そういうものを作りたかったなっていうのを感じるような、うん、 作品になってると思います。
そうですね、はい、あとこのなんていうの怪獣のね、はい、あの造形がちょっと不死鳥みたいで、はい、綺麗だなとも思ったりね、はい、そんなのを見るのも嬉しいかもしれないですよね、
はい、
どうやって作ったんだろうとかね、
はい、実は私今ちょっと会見があったりとかっていうのもあって、うん、撮影現場にちょこっとお邪魔したんですけれどもすごかったです。なんかやっぱり本当にこの怪獣にプロレス技をかけるところとか、うん、ちょっと生で拝見したんですけれども、本当に街ちっちゃい街とか、うん、ちっちゃいこの車の模型とかがあって、うん、でこう土煙とかも本当にこう、はい、一生懸命こういろんな美術さんとかが作り上げてやってるっていうのが、あ、こういう風に作ってるんだなっていう、あ、
そうですか、
なかなか貴重な体験をさせていただいて、うん、でも本当に怪獣にプロレス技をかけるっていうのがすごかったです ね、
あ、いや、いいなみたい、それは貴重な体験ですね、はい、見たっていうのはこの映画、
はい、
7月16日
はい、ヒューマントラストシネマ渋谷シネリーブル、うん、梅田ほかにて全国ロードショーとなっております。
そうですか、すっごい楽しみですね、はい、大怪獣、
はい、
大巨獣ですね、
大怪獣ものです、
怪獣、
はい、
怪獣もの、東京を、蹂躙するって書いてありますか、はい、大怪獣もの、
はい、
とっても楽しみです、はい、2曲目、はい、そこから持ってきていただいたみたい、
はい、実は、ベッドインというずっと地下セクシーアイドルで売り出していた2人組なんですけれども、はい、彼女たちも7月にメジャーデビューが決定しまして、はい、太陽を信じてという曲を今回エンディングテーマで、うん、はい、
この大怪獣もののエンディングテーマ、
はい、
太陽を信じて、読書紹介コーナーリブル、はい、6月は前半の半月間を大阪稽古場行き来で、大阪で滞在して稽古場の行き来合宿所とねで過ごした南谷でしたが、その中、やはり、中上健二小説を読み漁りました。はい、だって演劇の稽古以外には帰ってきてすることがないんですから、本当に。あと歌の練習とかね、音楽劇なのでね、中上賢治の小説を読んだり、歌を覚えたりの毎日でした。その中上賢治の小説奇跡っていうのが、大の小説が面白かったですね。はい、中上賢治日輪の翼を、モデルにした、舞台が今日から3日間赤レンガ倉庫で開催されているんですけれども、その中上賢治の小説で奇跡というこの、小説面白かったです。これはね、極道の、一生と言ったらなんですけれども、極道太一という主人公の、モノローグとか、あと周りの人々の様子を描いた物語なんですけれども、その太一の短い生涯をなんかちょっと幻想的に描いてるんですね。それで太一と関わる、大切な人物の中にお龍のおばといっておばあさんがいるんですけれども、まあ、これをモデルに、南谷日輪の翼で今、上演する舞台を作ってしまったと言っても過言ではないくらい、おばあさんの割に感情の起伏が大きかったりして、その割に、被差別部落出身の人たちなので、とても虐げられた、思い出とかを持っていて、その、控えて控えて控えた中に情熱を持っているようなお龍のおばという、人物の、描かれ方に、小説の中の描かれ方に非常に共鳴いたしまして、それを、赤レンガ倉庫で上演している日輪の翼という演劇公演で生かしておりますので、南ちゃんに朝この、出演する舞台日輪の翼へもぜひお越しくださいますよう、ここにお願い申し上げて3曲目に行きたいと思います。3曲目は南ちゃん